歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんばんは。ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。よろしくお願いします。なんかね、今日は心ワクワク、はい、
ワクワクですね。
楽しいことがあるんですよ。
ありますね、うん、
はい、
はい、それでは今月のおすすめ曲です。
はい、
三浦舞子さんで内緒節、お聴きください。
好きになってはいけない人と百も承知で惚れました。だからあなたと会うのは内緒、内緒であなたを愛します。心尽くしの手料理添えて、今宵あなたと飲むお酒、で告げたい言葉は内緒、だって涙が出るから内緒、内緒、内緒、内緒で。
舞子さんで内緒節、お聞きいただきました。
相変わらず色っぽいですね、
はい、色っぽいですね。
この歌はね、今日のね、はい、コーナーの愛先生が書いてくださいました。
はい、
ということで、
はい、
恒例のこのコーナーです。
はい、
愛嬌のすけの
歌の世界。
愛先生こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、おすすめ曲の内緒節。
はいはい、内緒節。
これも先生ですよね。
うん、え、私が書かせていただきました。
なんか、色っぽいんですけど。
色っぽい歌でしたね。
先生も色気を出しながら書いたんですかね。はい。ということでですね、
うん、
いつも、このコーナーって、はい、愛先生にお話をいただいてるじゃないですか。
そうですね。
今日は反対。
今日はね、先生にいろいろお話をね、
はい、
聞きたいと。
はい、こちらからの質問
をさせていただきたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いいたします。
わかりました。
はい。
はい、
ではでもね、
うん、
質問の前に、
うん、
まずは今日1曲先に聴かせていただきたいと思います。
はい、
先生、1曲目は何をかけますか。
もちろん岩川智代さんの涙の炎ですよ。
あら、嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい。
はい、それでは先生から曲の紹介をお願いします。
岩川智也さんの涙の炎をどうぞお聞きください。
心が壊れるほど愛していたのに、あの日
岩川智也で涙の炎をお聞きいただきました。
じゃあここからですね、
ここからですよ、
先生質問をよろしいでしょうか。はい、はい、答えていただけますかね、
は
い
は
い、
まずはね、はい、先生の日常の過ごし方とかを僕聞きたいなと思うんです、うん、
前にね私ちょっと聞いた時に、うん、毎日ね机にね、はい、3-4時間
言ってましたよね。
それはともくんには夢の世界、
無理です。
ねえ、うん、あの先生この間って人間ってほら、はい、集中力20分30分って言うじゃないですか、
はい、
3-4時間机に向かってるっていうのはどんな。
そうですね、やっぱり一つのドラマっていうものを作詞でも考えてやってますので、はい、そのドラマの中に没頭してますから、はい、まあ、もちろん休憩時間ってもありますけども、うん、やはりそれは苦にはならないですね、
うん、でもドラマがこう続いてて、はい、頭で連想するじゃないですか、
はい、
でやっぱり休憩時間にはポーンと CM が入って全然違うこと考えるんですか。
いやそれは考えないですね、
ずっと。
例えば途中、まあ、トイレ行く時でも、はい、そのイメージっていうのは持ったままでまた机も私の場合は向かいますね、はい、
主人公になったようにトイレ行くんですか。
それ
違うか、そんな、もうなりきって、
なりきってと、うん、
で毎日 3-4時間、うん、お尻痛くならないですか。
まあ、外出とする時もありますけども、基本的に1日家にいるときは、はい、まあ、大体そのくらいは創作に当ててます。
ずっと作詞をしてるっていうことで、
すごいですよね。
正直聞いて飽きないですか。
飽きてたらこの世界やっていけないです
ね。頭が痛い、耳が痛い、ごめんなさい。はい、作曲しててすぐ飽きるんです。
飽きるとどうするんですか。
もう完全にゲームだったりとか全然違うこと考えたりとか、はい、本当にまるっきり違うところに行っちゃいますね。
ほう、
いや先生ってずっとこう鉛筆持ったまんまですか、パソコンですか。
ほとんどの、鉛筆で書く、ペンで書くんですけども、うん、で最後にまとめはパソコンで入力しておきます、
うん、はい、どのくらいストックってあるんですか今。
そうですね、4-500はあります。
おー、すごい。
それでもまだ毎日書くんですか。
そうです、
すごいですね、
なんか尊敬です、
うん、
もうとにかくねペンを持つということに尊敬机に向かえることもすごいし、
はい、机に向かうのは僕も無理です、
うん、 知ってる。
あ、知ってました。
ということでね、
はい、
今日はね、もっと聞きたいことが
あるんですけど、今日は先生にサプライズあります。
え、何だと思いますか？
ドキがムネムネしてきました、
じゃあこの辺で、ね、サプライズいきますよ。
いきますよ、
はい、もしも
し、もしもし、
もしもし、
あれ、こんばんは。
こんばんは。
どちら様でしょうか？
どちら様ですか？
はい、あの、大沢と申します、はい、
あら、大沢さんですね。大沢さんでね、
はい、お二人の番組いつもね、楽しく聞かせていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
もう楽しくて楽しくてね、
はい、
土曜の7時が楽しみなんです。
ありがとうございます。いつもね、このラジオを聞いてくれていましてね、
はい、で毎回ね、はい、あの、愛先生に、
はい、メールもね、はい、くれるんで、
はい、今日は
大沢さんに、今日は特別に、
はい、先生びっくりするかなと思って。
先生びっくりしました。
よく番組、あの、番組の放送局とか、はい、プロダクションの方へで、あの、はい、お電話といただいてる大沢さんですか？
はい、大沢です。
びっくりしました、
はい、先生の番組いつも、はい、先生の番組いつも聞かせていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
ということで、はい、直接ね、はい、大沢さんから、
はい、今日はね、大沢さんからね、先生に質問をしていただきたいと思うんですけど、
はい、
何か先生に質問はありますか？
はい、愛先生にちょっとね、質問してお聞きしたいことがあるんですけど、はい、よろしいでしょうか？
はい、
はいはい、先生はあのカラオケの審査をしていますが、どういうところに基準を置いて、どんな歌い方に良い点をつけるんですか？
とりあえず無難な質問でよかったです。まずカラオケに審査に関してはですね、基本的にはまあ100の歌があれば100の歌い方がありますんで、はい、こういう歌い方っていう基本的なものはないんですけども、トータル的に考えるとですね、やはり演歌は演歌の歌い方、ポップスはポップスの歌い方、ロックはロック、ブルースはブルース、フォークはフォークの、それぞれの歌い方があると思うんですよね。その中で、まあ、私なんかの場合、カラオケの場合は、まあ、演歌とか歌謡曲系の、まあ、審査が多いんですが、やはりその歌の中にはですね、主人公っていうのがおりまして、やはりその主人公のドラマっていうのは演じてるんですよね。そうしますと、やっぱりそういう時に、その曲のイメージしたものとか詩のイメージしたものをどうやって出すか、例えば歌う時にあの淡々と歌うところ、それから思い切りですね、感情を込めて歌うところとか、
はい、
最後のまとめ方とかですね、そういう部門部門でやっぱり歌に変化をもたらして歌ってもらった方が嬉しいですね。最初から最後まで同じような歌い方ですと単調になってます、なっちゃいますんで、やはりその変化を持たせて一つのドラマを歌として演じてほしいなと。それで、基本的にはやはり声をはっきり出して、言葉がはっきりしないっていうのは私好きじゃないんで、はっきりした言葉を 歌ってほしいと。それからあのビブラート等もあまり聞かしすぎますとですね、聞きづらくなりますんで、そういうところをまあまり聞かせすぎないということも必要かなということですね。でやっぱりうまく歌った、盛り上げるところを盛り上げた歌っていうのは、会場の人も聞いていて思わず歌い終わったと拍手がたくさん出ますね。そんな感じですね。
いかがでしょうか？お分かりになりましたか？
はい、ありがとうございます、はい、それからもう一点お聞きしてもよろしいですか？
はい、
はいはい、いろんな方にあの先生はあの歌を書いておりますが、これ何をイメージして書いてるのかなといつも思ってるんですけども、それもお聞かせいただけたらありがたいんですけども、
非常に難しい質問でですね、ちょっと今私もパニックってるんですけどね。まあ、あの歌謡詩っていうのも先ほどお話ししました通り、3分なり4分間の一つのドラマなんですよね、
はい、
で小説ですと何十行、何十ページ何百ページと長くなりますけど、歌謡詩というのはせいぜい十数行で一つのドラマを作りますんで、はい、やはり主人公とその相手がいてですね、でそれをうまく一つのストーリー化して、最後に幸せになるとか悲しみになるとか、そういう作り方ですね。で例えば私が多く作るのもあると不倫の歌なんかも多いんですけども、そうなんですね。あのこちらが好きでも相手が嫌いだったら歌にならないんですよね、
はい、
あるいはこちらも好きだ、相手も好きだ、それだったら結婚すればいいわけで、全部そのまま終わっちゃうんですよね、
はい、
やはり私の場合第三者も入れて、 こちらも相手を好きなんだと、でも相手も自分を好きだ、でも一緒になれないということは相手に対して、もう一人第三者、相手 の、 まあその結婚してる人とかそういう人がいると、その第三者がいるから2人が愛し合っていても結婚できない、そこにじゃあその相手の人のことを考えて相手を傷つけないように別れるとかですね、そこで悲しいドラマっていうのが出てくるんですね、ですからそういう一つのストーリーの作り方で私の場合は第三者を入れて作ってますね。でやはり幸せにお互いになるようなエンディングというものを考えて、相手を傷つけちゃったらやっぱり自分も幸せにならないだろうと、そうするといくら好きでもやっぱり相手を思って別れましょうとか、それが自分の幸せなんだと、その辺のイメージはちょっと作って考えて作ってますね。
はい、どうですか、はい、大沢さん、
ありがとうございます、
はい、参考になりましたでしょうか。
すごいですね、
先生、詩を書くって難しいですね。
難しいですね。
ねえ、とても先生勉強になりました。ありがとうございました。
また番組ぜひ聞いてください。
はい、はい、ここで、ね、楽しみに聞かせていただきます。は
い、ちょっとコメントいただきましょうか。
この番組にね、何か感想とかあったら聞かせていただけますか。
先生に一言いいですか。
はい、
はい、はい。先生の詩は本当に優しくて心が温かくなりますよね。
なります、なります。
そういう詩がたくさんありますよね。
はい。
先生の人柄が伺います、う
ん、ね、これからも、
はい、これからも皆さんに愛される歌をたくさん書いてください。
ありがとうございます、うん、何よりも嬉しい言葉です、はい、
頑張ります。健康に気をつけてね、ご活躍してください、はい、お祈りしています。
ありがとうございます、
ね、今日はどうもありがとうございました、
はい、今日はどうもありがとうございました、
ね、皆さんに、はい、ありがとうございました。お元気で、
はい、はい、本日は大沢春江さんにお電話かけさせていただきました。
本当に楽しかったですね、は
い、ありがとうございました。
はい、先生どうですか。
私もですね、まさにサプライズでびっくりしました。
よかったです。
胸がドキドキ、何を答えていいか分からなくなっちゃった。
胸がドキドキじゃない、ドキが胸胸
そう、ドキが胸胸
じゃあちょっとね、はい、落ち着かせていただきたいと思いますので、うん、ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に、自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、会員スターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。先生もう落ち着きました。
もう大丈夫です。
ああ女性からのお電話でしたから ね、
そうですよね。
先生には内緒だったのでね、うん、もうオープニングから私ワクワクしてて、
もう楽しみでしょうがなかったですよ。
はい、
それでね、ではね、うんうん、ここでじゃあもう一曲、はい、今日は先生の
おすすめ曲をね、
をね、はい、聞かせていただきたいと思うんですけども、次の曲は先生何をかけますか。
はい、それではですね、はい、私の恩師でもある作曲家の和田香奈先生につけていただいた曲で、
はい、
江夏優香さんっていう方が歌ってます、うん、京都忍び宿っていう、はい、歌をお聴きください。
はい、はい、この曲はどんな曲ですか。
これはですね、まあ、まず和田香奈先生っていうのはコロンビア専属作曲家だった有名な先生で、うん、おさらばふるさとさんとか新宿ブルースとかですね、うんうん、今でもカンムジロスとかいっぱい書いて、もう10年ちょっと前に亡くなったんですけどね、うんうん、私の愛京之助っていう名前もこの和田香奈先生がつけてくれたペンネームなんですけど、うん、
はい、はい、
それでこの、まあ、京都の方のやっぱりこれもお茶屋さんのですねとそのお客さんと の、 その、まあ、不倫的な感じの歌なんですけどね、
やっぱり忍び宿なんですね。
忍び宿なんですけどね、
第三者がいます。
非常に変わった面白い歌です。
はい、はい、では先生から曲の紹介をお願いします。
江夏優香さんの京都忍び宿お聴きください。
はい、この曲を聴きながら ね、
今日はね、この曲を聴きながら先生とはお別れです。
はい、
先生また来月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。愛京之助の歌の世界でした。
京都の街は人目につく栄え、 打ち勝てほんまドキドキなんや。そやけどあんたと会わへんと心にしぐれがやってくる。ポツ襟足ぬれて、ポツため息ついて、ポツ切なくて、ポツポツ来たらもうダメや。京都佐賀の地震のリアド、はよきつはよきつ抱いておくれやす。いくら道に外れた恋や言うても、ひと月も会わへんかったらうちつろうてかなんわ。四条の通り白川辰巳橋、初めて会うたお茶屋の帰り、このうち口説いたあの言葉、忘れちゃあかんえしぐれ空。ポツあんたが好きや、ポツ死ぬほど好きや、ポツ離さへん。ポツポツ来たら命がけ、京都佐賀の地震のリアド、もっときつもっときつ抱いておくれやす。ポツあんたが好きや、ポツ死ぬほど好きや、ポツ離さへん。ポツポツ来たら命がけ、京都佐賀の地震のリアド、もっときつもっときつ抱いておくれやす。
えなつゆかさんで京都忍び宿お聞きいただきました。
やっぱり宿物でした。
でしたね。
でもね、はい、やっぱりあの先生ね、うん、初めての電話じゃないですか、はい、なんかドキがムネムネしてるって言ってた。
でも楽しかったですね、う
ん、楽しかったですね、はい、なんかね先生が、うん、えって言った時にね、なんか思わずにやって、うん、成功と思っちゃいました、はい、ということでね、はい、なんかさ、うん、お正月ともくん栃木帰ったんでしょ。
帰ってましたよ。
その間にさ、はい、ブログにも載ってたけど、はい、パクパクさん、
パクパクさん
お魚買ったじゃないですか。ネクタイの
パクパクさん買ったんです、
うん、どうしたの買ったばっかりで。
あ、いや、あのちゃんと置き去りですけど、ちゃんと栃木に帰る前に、うん、餌をちょっと多めに食べさせて、うん、じゃあねって言って。
でも多めに食べさせない方が良かったと思ったでしょ。
そんなことないですよ。
あのね、好感度下がっちゃうからね。
やめてください。下がっちゃう。
言うのどうしようかと思ったけどね。ともくんね、濃いベタの方がね、あの濃いの柄のベタがいるんですよ。
はい。
それがものすごくね、僕は普通のね、ベタを買ってるので欲しくなっちゃってね、うん、もう欲しくて欲しくてね、うん、もしあの栃木から帰って、ね、
やめて、
パクパクがパクパクさんかいなくなっていたら、新しい濃いベタ買おうってワクワクして帰って。
そんなこと言ったら僕なんか感じの悪い人になるじゃない。 ないですか。
思いっきり感じ悪いですよ。命を何だと思ってるんですか。
やめて
く、行く前はさ、はい、大丈夫ですかね、大丈夫ですかねって心配しながら行ってたのに、帰ってきたら生きてたんです
よ。や、本当にひどい人になるからやめてください。
本当にひどい人ですよ。
やめてください
よ。ということでね、そろそろイベント情報、はい、
このまま、うん、嫌な感じの人のまま行きますか。
そうです、そうです、好感度ダーン。
わかりました、はい、それではイベント情報です、はい、今年の6月11日に全国歌唱指導者協会主催のカラオケ発表会があります。
その時までパクパクさん生きてるといいね。
やめてください、生きてますよ元気に。
はい、
はい、場所は、はい、ムーブ町屋ですので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。あとね、申し込みをして皆さん歌ってください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
それではお問い合わせの住所です、
はい、
郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-603 です、
はい、
電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 タインスターまでお問い合わせください。
お待ちしております。
お待ちしてます、
はい、
それでは、
はい、
今週は岩川智也黄昏シティホテルでお別れです。智也歌の祭典、パーソナリティの岩川智也、そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様、また来週。二度目のシャワー、一人で浴びた、ぬるめの月日。